ディオファーストマンスリーピックアップ。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。パーソナリティ進行役はいつもの通り免状でございます。本日のロケ日は12月29日の木曜日です。まあ2011年最後のマンスリーピックアップとして、今回は主に12月の話題と、まあ毎度おなじみ年間総集編という形でお送りいたします。
はい、皆さんこんにちは。レディオファースト、いよいよ今年最後、2012年最後がやってまいりました。今回フラットにですね、普通にオープニング始めたいと思います。ヒロンです。
ああ、珍しいな、普通にオープニングっていつもはふざけたギャグかばすんだけどな。
いや、モグロフゾ
うっせ、これやろってな。コトライモンがトヨタ CM 出てこいや。あ、余計なこと言ってすいませんでした。 K ディレクターです。
はい、そして、今回はゲストがいますので、ご紹介します。
はい、パーソナリティの皆さんこんにちは、パーソナリティのグミです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
一応彼女は、レディオファーストの新人パーソナリティです。はい、今後は今は他の番組に乗り入れてる感じでやってますが、今後は単独の番組をぜひ期待しております。
はい、頑張りたいと思います。
期待しますよ。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
では12月の主な話題は、今回はあまり12月単独ではそれほど大きな話題はなかったんですが、まあ、まずは福島第一原発が冷温停止、あれは本当でいいの、そう思っちゃっていいのかっていう話。
はい、
いきなりそこから始めます。
ちょっと重いんで、まあ、中にはそれに対して疑問、首をかしげてる人もいっぱいいるんですけどね。
じゃあ話していいんですよね。はい、冷温停止かどうかって、なんか蓮池徹さんでしたっけ、
はい、
元東電の、社員だった方、まあ、拉致の関係ではかなり有名ですけれども、
はい、
そうですね、蓮池徹さん
ですね。そうですね、はい、
お兄さんですよね。
蓮池薫さんがなんか誘拐された人ですので、
はい、でその方がですね、冷温停止のところについて、原発が基本的に動いてる前提でスクランブルがあったら冷温停止っていうのは言えるけど、もう事故で壊れてる状態で冷温停止っていう言葉は表現上ありなのかっていう、問題提起をされてたんですよね。はい、それで、まあ、一度、まあ、政府としての基準ですか、東電としての基準ですか、冷温停止、
まあ、
容器内の温度ですかね、はい、周辺温度かなが100度以内になれば冷温停止だみたいな、それを達成したからっていう、ま
あ現場には収束宣言ということなんですけどね、あれちょっと説明があやふやでして申し訳ないですが、
うん、よくちょっと言ってることが私も分からなくて、
俺も分からない。
そもそも原子力発電所の仕組みなんていうのは素人にはほとんど分からないので、
単純明快で言うと、原子力発電所って単純に、燃料が、まあ、原子炉っていうかウランとかで、それをウランをのある程度、原子力発電所用に濃縮したものを、あるですね、棒の中に全部差し込むんですね。それが燃料棒って言われるもの。その燃料棒を吊り下げると、燃料棒と燃料棒の間で、原子同士が、まあ、衝突するっていうのかな、なんか、
放射線が、
そうするとだんだん中性子っていうと思うんですけども、飛び交って最終的に臨界っていう状態なるんですよ。その臨界のエネルギーが、水を沸かして、結局水を沸かすんですね。沸かしてその超高圧の蒸気が、タービンを回すっていう仕組みなんです。それで、原子炉が一時的になんか制御棒が挟まって止まるっていうのは、臨界っていう状態が止まるんですよね。それを臨界の中性子線、臨界発生するときに、中性子が発生するんですけど、その中性子を抑えるための棒っていうのが入ると、それが制御棒って言われるもの。それを挟むと中性子の反応が止まるから、だから一応止まるみたいな一応原理らしいんですけども、今回はそれが、刺さったんだけど、その後の、対応ですね、ずっと冷やし続けなきゃいけないと、あくまで中性子の制御が止まっただけで、熱は出し続けてるって、ずっと止め、そこについては水を使って冷やさなきゃいけないけど、その水を、冷やすための仕組みが、まあ、津波かなんかで壊れて、それで熱がどんどん、水を減らして、そして最終的にメルトダウンだっていうことになった。で今回その、温度 なんですけども、一回その、吊るしてるんですね、燃料棒って、
うん、
制御棒って下から入れるんですよ。初めて僕も勉強したんですけど、うん、それがなんか下の方に落ちちゃったと。そこで、落ちちゃったものに対して水をドバーッと上から、うん、まあ、かぶせましょうというような流れで、水が浸かってて、それ温度がだいぶ下がったから冷凍停止したっていう風な原理になってるんですけど、ただ、みんながどうして、問題だ問題だって言ってるのは、実際のところそこはセンサーとかではわかるんだけど、実際内部を見て判断したわけじゃないんで、中身がどうなってるか分かってない部分が結構あると。
それが議論の争点ってなるわけね、
うん、はい、だから原子炉がなんか冷温停止に本当になってんのっていう前に、そもそもこれは、どういう状態なのかっていう、収束と言っていいのか、それともまだいろいろステップがあるのか、はい、分からないという状態、
分からない状態で一応冷温停止みたいなものを
言っている、はい、なるほど、っていうふうに、言えるんですよね、
はい、はい、まあ、そういう感じで原子力の解説をありがとうございました。で、次の話題は
なんか、いけいけ、ここか
で、次の話題は生レバーに O157 が含まれてっていうのちょっと問題になりました。まあ、後で、振り返り、年末総選挙でも振り返りますけど、今年も食料品に関するいろんな問題がありましたなと思いましたけどね、今回はとりあえずまずは O157 の話から。
O157 ってまだ話題なの？そ
っていうか、でも12月の、そう、
なんか、
新しいの出てきましたよね、内部に。O157 が発見された、
なんか仕事途中で O157 が生レバーで、これだともう生レバー食えないよねとか、なんかその話はしてたんですけど、あ、そういう、え、
それね、
そういうことですよね。
なんか多分そんな感じだと、ちょっと私もよく分かんないけど、とにかく話題にはなったっていうのがあるんですよ。で、そのさっき言ったように店にレバーが並ばなくなるってね、そういう愛好家みたいな人もちょっと嘆いてたっていうのがテレビにありましたけどね。
まあ、なんか生レバー以外に問題になったのはありましたけど、
ね、チャプチェだっけ、韓国料理
のあれじゃないですか、あのユッケで、
あ、ユッケだ、チャプチェ、
ユッケもあれもぶち切れ
そうになった、あれは、あれは多分そう、年間総集編の方でもしかしたらやるかもしれませんが、そう、あれは5月の話でしたよね、北陸と神奈川、
うん、 ね、あれそもそも焼いて食べたらユッケじゃないじゃん、
美味しくない、
なんで焼かなきゃいけないのか、ね、よく分かんないみたいな話でしたけど、
うんうん、そう、
それが5月にあって、年末にあれでしたっけ、O157 でしたっけ、
はい、
あ、そっかそっか、はい、うん、どちらのもう好きなので困りますねっていう気持ちでいっぱいですけどね、
はい、グミさんがそれどっちも好きだって、
はい、どっちも好き、
渋いな結構
先ほどつまみあるからつまんでんの、
はい、
なるほど、
僕の会社のなんか知り合いなんて、はい、もうユッケ大好き、生レバーも大好きだったのになんでなくなっちゃうんだよみたいな感じで、
なるほど、
難しいですよね、食の恨みは恐ろしいですよ、
はい、
なんか注目されるのが敏感になってきてません、食の安全、確かに大切なんですけど、すごくみんな過敏になってるなっていうのが、うん、
まあそれはありますね、まあそれはちょっと後の、はい、細かいことは後で、他の理由も含めて後です、
はい、
やりましょう。で、あと12月主な話題はもう誕生日戦のキム・ジョイル総書記が亡くなったこと、なんか豪華が配られたっていう話らしいですけどね、
まあ、豪華物であることは確かだけど、うん、まあ対応として落ち着いてたような気はしてたよね、
まあ日本人はそれほどでもないんでしょうけどね、
まあ偉大なる将軍様の死に対して非常に私としては弔意を込めたいっていうのは冗談でございます非常に、どういった今後北朝鮮の情勢になっていくのかっていうところはやっぱり注視していかないと、はい、日本が、まあ、巻き込まれるか、それか主導権を握るかにしても、関心をまず持つっていうことが大切です。
はい、そうですね、その三男のジョンウン氏でしたっけ、あの後継ジョンウン氏か、はい、うん、後継、一応後継者になったら、なんか手のひなんか、その国民、テレビに出てくる国民は、ジョンウン、偉大なるジョンウン氏にどうたらこうたらっていうふうになんか急に手のひらを返って、一日前までは愛護って泣きまくってたのにっていうのが、さすがやっぱりそういうふ
う
になってるんだなって。
まあどうなんだろうなっていう、ただちょっと僕として気になったのは、北朝鮮に対して弔意、まあ弔意っていうんですか、 トイか。
何でしょうか。
あ、お悩みの。
ああ
、はい、
注意か。ごめん。はい、ごめん。なんか漢字間違い。注意ですね。はい。しなかったっていうのは、いいのか悪いのか、僕ははっきりしないんですよね。
お
っていうのは、なんか、戦争状態っていうか、まあ、いい関係ではない。ここをも断絶しててっていう状態なんですけども、
はい、
例えば日本が昔、第二次大戦の時にアメリカのルーズベルト首相、大統領が亡くなった時、その時に鈴木貫太郎首相、当時のですね、示したんですよ。ただそれが非常に、巧妙高いっていうか、誉れ高いような表現使われてた。亡くなったことについて哀悼の意を示す だけどこの戦争っていうのは、解決に向けて、惜しまず取り組んでいくみたいな、そういった戦争の部分とあと、まあ、注意を、分けて、やったと、まあ、そういったやり方も日本のやり方としてはありだったのかなというふうに思いつつも、安保理ではそれは一切しなかったっていうところを考えるとどういうふうに、考えるべきなのかなって
うん、難しいところですね。
ケリー君はどうですか。
まあ、つうか、独裁者が、そう、三代にわたって継承されてた、まあ、珍しいケースだよね。これを許していいのかどうかっていうのも、俺は、まあ、考え物だと思うよ。民主主義、一応日本は民主主義であるわけだから。
まあ、北朝鮮って正式名、朝鮮民主主義人民共和国なんですね、うん、民主主義も人民もあったもんじゃないみたいな、うん、
まあ、普通の人はそう思うでしょうね。
しかも、接収して、しかも軍部と、そう、キム・イルソン一家が、私腹をまあ肥やしてるような形だから、それを許す形で注意を表して俺はいいものかって思うよ、大義っていう面から見れば。
だから韓国は今回行かなかったって、なんかそういうのに哀悼の、うん、
まあいろいろな議論の中で、まあ、結論から言うと、注意でもそれとも、否定でもないみたいな対応をしたよう なんか感じみたいですけど、
それは日本がですか。
いや、韓国。
韓国か、
うん、あ、うん、いや難しいですよね。
まあ俺はむしろ注意を表しなかった方が断然いいと思うんだけどね、大義っていう面からすればね。
なるほど、
まあ、小泉元総理はどういうふうに考えてるんでしょうかね。あったんですよね、実際。
あ、そうですね、2回ぐらい会ってますよね、
はい、うんうん、なんかついこの間だか、なんか小泉元総理の意見を聞くのやってたテレビ見たんですけど、ちょっとそのコメント内容もう忘れてしまいました。
はい、
うん、忘れたなら言わなくていいよ。
はい、なんかそう、とりあえずそういうのがあっただけ言っておきます。だ、12月の話題は、まあ、今回は主要な話題が少なかったんでこのぐらいです。では2011年最後の収録ということで、年間総集編に移りたいと思います。今回はもうね、まあ、いろんな話題があったんですけれども、まあ、まず最初にやってみようかなと思うのは、やっぱりなんだろう、よく海外、まず最初に上だったのって言ったら、よく海外の運動、まず、ギリでね、エジプトから始まって、はいはい、なんだ、いろんな、そう、あの辺がなんかそういうのが結構印象深かったな、最初の時はっていうのか思いましたね。
なんか、インターネットの、まあ、活用のされ方とか、そういった点とかで、結構今回の、まあ、無血革命だったりそうでなかったりっていうのはあるんですけども、変わっていつつあるんだなっていうところを印象として感じました。まあ、できれば北朝鮮もみたいなところもあるかもしれないですけども、ただやっぱり革命っていうところとかは、政権自体をひっくり返すっていうことですからね。
はい、
それどれだけ血が流れるのか、あるいは流れないのか、一番いい、やり方っていうところを、まあ、なんとかなってほしいなっていうふうには思いますけどね。
今回のそういう革命って、それインターネット今言ってた通りで、はい、広まってったじゃないですか。
そうですね。
それを本当に革命として理解してる人もいれば、そうじゃなくて乗せられてただ参加してるっていう人もいたので、うん、なんかインターネットが普及していい部分もあり、ただ単に騒ぐだけっていうのも感じられた年でもあったのかな、う
ん、まあ、お祭り騒ぎ、一種のお祭り騒ぎなんのも考えの人もやっぱりそれはいるんでしょうね。 何でもそうだけど、
まあ実際フランス革命とかもなんか民主主義を放棄せよとかって言って中心メンバーですけど、ベスピエールとかですかね、
あースあたりも確かに第三身分っていう方を出版した
ね、すごい燃え上がるんですけど、ただ実際のところ革命をしたら不安定な状態になっちゃって、それまた革命が起こったみたいな。革命の革命の3回ぐらい革命あったんです。
うん、あるよ、
はい、っていう状態でやっぱり、乗せられるっていうか先導するエネルギーっていうところが革命のメインなんで、一概に多分、今メグさんのおっしゃったことを、
グミさん、
グミさんか、グミさんか、はい、
グミです
、すみません、なんか、あれグミさんがおっしゃったことっていうところは、確かにそういうふうには感じますけ ど、ね、ただそこも一つの革命の一面かなとは思います。まあ、かといって実際僕もですね、タイのなんかすごい大騒ぎになったじゃないですか、以前タクシー派となんとかって、その時は両方ともなんか雇ってた、お金払って雇ってたみたいな、
そうなんですか、
なんかそんなネタ聞いてびっくりしちゃったんですけど、
まあ革命って言っても、まあ例えば日本の明治維新はまあ武士の革命で、まあ、武士といっても下級武士はまあ下級武士でも、まあ中心メンバー限られてたじゃない、あれは多分上からの革命で、上からの革命であればまあ成功する確率あるのかなとは思うんだけどね。
ただやっぱり映像でなんか表現していることが全てなのかっていうところはしっかり、見極めていく必要ありますよね。
はい、じゃあ次の大きな話題というと、なんかもうさ、またあの国際的な話題になっちゃいますけれども、円高の進行だったり、金融危機、ヨーロッパの金融危機だったり、ね、もうあの辺もなんかかなりインパクトありましたよね、世界的に見れば。
まあそこについては、レディオファーストで何回も取り上げてきましたよね、ピックスですか？
ピックス。
ピックス。
うん、豚どもね、あの豚ども。
はい。
ポルトガルと、何でしたっけ？
P はポルトガルとイタリア、スペイン、ギリシア、アイルランド。
ああ、なるほど、ピックス。
まあ、ついギリシャは真っ先になんかだ、終わりになりましたけど。
もうそうそう、スペインも終わりだよ。
スペインも危ないですね。
スペインは、まあ、スペインはヨーロッパの市場のうち確か 40% ぐらいだったっけな、まあ、多分ヨーロッパでは一番大きな市場だから、そこは破綻すれば間違いなくユーロは大暴落だね。
まあ、そう、まあ、でもそんな袖どころじゃないのはアメリカが国債が
アメリカ国債も結構深刻なんだ
あ、そうだと国債を中国に次いで大量保有している日本は危ないんじゃない、値崩れて、
まあ、日本もどんどん国債格下げ段階的にしてますよね、
それはそう
です
、
はい、
いやどうなっちゃうんだろうとかって、なんか異様に最近僕年金とか社会保障料とか税金がどんどん上がってるような印象を感じるんですけど、
いや上がらざるねえよ、だって、いいよ、
まあ、ましてや最近、今度なんかつい最近消費税をなんか2015年に 10% にするだとかなんとか言ってるけど、困るよな我々国民にとっては。
あれはね、なんか、一般企業とかはなんか上げた方がいいとか、安定のために上げた方がいいとか言ってる人たちもいるんだけど、民間企業にとっても大痛手ですよあれ、売り上げは減るどころじゃなくて、そのお金上がった分をある一定の時期に決算の後かな払わないといけないんですよ、一括で。
ああ
一括ですね確か。
まあ、ただ財政再建の圧力がかかってる今じゃ、上げる方向に行かざるを得ないだろうね。あとはまあこれは俺は賛成なんだけど、年金のそう受給年齢を引き上げる、それもやんなきゃいけないだろうし、だってあれも予算のうち、例えば200兆円の予算のうち、そう確か100兆円あたりがあれ国債の償還に充てられて、そのうちの70兆円あたりがあれだもん、社会保険に充てられるわけだから、しかもジジイだもん、ジジイババア増える世の中だ。
まあまあまあまあまあまあ、今のは非常に危険ですよ今の危険だよ
受給年齢上げるのはいいですけど、定年退職の年齢もそれに伴って少し見直さないと、
まあ、で反発してるんですよ企業は、
ですね、じゃあ、まあ、でも死んじゃいますからね、お金なくて、
まあ
はい、
まあ俺としてはまあ、話は長くなっちゃうんでちょっとはしょるけど、もう日本的雇用やめましょう、終身雇用は
そうきたか、
まあまあまあ、
だって、ね、終身雇用と年功序列守るがために高齢者の高齢者が、 その年齢が高い人、
うん、
その賃金上がるわけじゃん、
うん、
そうなるとそのそれ以下の年齢層の賃金を抑えなきゃいけないわけだから、企業にとって大変だよ。いや、
僕むしろ逆なんですよね。なんか終身雇用っていうか雇用の安定化ですね。そこは徹底的に取り組んだ方がいいと思って。
まあ雇用の安定化必要だけど。
いや、っていうのはなんでかっていうと、なぜじゃあバランスが悪いかって言ったら、原点は多分少子化なんですよね。
ええー、そうです。
少子化を防ぐにはやっぱり安定させないと、安心して子供たちとか育てられないでしょ。
うん。
なった時に。うん、そこのところのリスクをじゃあ多分になんか若い人に、背負わせるのかっていうんだったら、具体的に年金の対策とかも含めて、痛みはちゃんと痛みとして分かち合うっていうところは大切だと思うんですよね、
まあ、高齢者 そのなんていうかあの職業に関する、うん、そう支援は必要だけど、もう低成長の時代にあの終身雇用と年功序列だったら間違いなく企業は、うん、その年賃金を抑えるか、あと雇用を、若い人間 の, あの雇用をし、あの、なんていうか、それを抑えるかしか手がないよ。
なるほど。
まあ、かといって、あれですが、TPP とかっていう話、
まあ、あれは苦の骨頂だけど、
はい、
まあ、ちょっと話脱線させても悪、
はい。じゃあ、その TPP の話もね、なんか話題になりましたけどね、日本は入るだ、入らないだ、結構、日本は TPP 入ると、日本は潰れるだとかいう意見も聞きますけどね。
結局、どうなったんですかね。
なんか、あの後進展がないから、さっぱり分かんないんですよ。
宣言ぐらいはしたけど、その後の話、ぱったり聞きませんよね。
うん、まあ、俺も、うん、いいよ。
いや、なんかあの裏でなんか工作してるんじゃないかと、あの政府内でっていうのも思っちゃいそうな気がしますよ。
何が真実なのか全然わかんないんだけどね。
だってしてるんですか。
だってあの会議出なければ詳しい話わかんないもん、
うん、
ただあのそれでなんていうか出て話聞くだけするかどうかっていう風にな態度取ってるだけだもん、野田は。
野田総理ね、はい。
結局のところ
な、
どうなるんですか、TPP でって。
ただ、
なんか農業って言ってるんですけど、実際のところは年金とか郵便貯金とか、なんかいろいろな分野に影響を及ぶっていうことじゃないですか、あと保険ですね。
はい、
ただ、まあアメリカと韓国との FTA を見れば、ちょっと不平等な、その、条件を押し付けられる可能性あるんじゃないかっていうことで、あと TPP で加入して確か何兆円かな、はちょっと覚えてないけど 0.25% 成長は見込めるってあるけど、あれは10年間の合計だもん。
10年間でその結果ですか。
そうそう、GDP は 0.25% 増えるっていうのは。
ということで、通知のトリックなんですね、すべては。
なるほど。
政府は嘘つきだと。非常に、いい政府を目指さなければいけないですよ、
ね。政府だけじゃなくて、マスメディア、財界の広告料とかが減るのを恐れて、マスメディアもちゃんとした情報を送らねえもん。
まあ、嘘つきってのはちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、
いや、あいつは嘘つきだよ。朝日新聞だぞ、あいつも。
落ち
着
いて。
農家、何らかを工夫すりゃ大丈夫だって言って、てめえはてめえ、知恵なんか出さねえもんな、あいつは。
まあ、落ち着いてくださいな。
はい。
まあ、あと、他に世界的に大きな話題だと、タイの洪水なんかもありましたけどね、あれは結構日本の企業もかなりの打撃上なんですよ ね。向こうに工場があるために。あれも結構大変だったなっていうのはもうだから結構海外の原因で日本の影響を及ぼしてるものってのもう結構ありましたよね。
いや、まあタイの洪水で自転車がっていうのもあったんですけど、まあ今後この後多分すると思うんですけど、東日本大震災で東北に工場集中してて、
うん、
それ部品が作れなくなったとか、それ全世界に波及してるんですよ。
はい、
特に特定の移動のなんか車の車種が作れなくなりましたみたいな、そういうこともあったみたいなんで、やっぱりちょっと一つ一つの部品とかのネットワークですね、
うん、
そこがやっぱり一つでも崩れるとやっぱりいろんなところで影響を及ぼす時代になったんだなって、
はい、
まさにグローバルですね、うん、
はい、じゃあちょっとだけ明るい話題っていうと、もうなんかなでしこジャパンの印象が一番明るい話題だったのかな、日本は。はい、
すごく感動しましたね。
感動したんですか。
俺
も感動したよ。
まあ、何せあの今年の流行語第1位ですからね。
流行語第1位ってなでしこが。
そうですよ、なでしこジャパンが流行語第1位。
すごいな。 誰が出たんですか、流行語大賞の時。
澤
さん
監督かな、監督が出てたんじゃないかな。
佐々木監督か。
はい、
うーん、いいですよね。あ、まさかああいう風になるとは僕も思ってなくて、
はい、
まあ、見たんですよね、テレビで当日、うん、夜中にね、途中でちょっと車っていうか出て、で携帯で見てたんですけど、電車の中で携帯で見て、みんな見てんですよ。それで、ね、音を至る所から音漏れしてんですね。ピーとかピーとかさすが
あのホイッスルの音
あーとか、そうそうそうそう、うん、ちょうどそこがクライマックスなんですね。あの延長で、延長で1点入れられて、そしてその後に澤選手が
コーナーからのヘディングね、
はい、あれはびっくり、あれやったとたい僕もよっしゃーとかやっちゃって、
俺はうん、俺は
電車の中で、
いや俺はあれ特選の予感はしたね。まさかあの実用するとは思わなかったけど、
おお、
あ、うん、その後、本当あの PK ですね、 PK 戦、はい、あれはもう絶対どうなるか分かんなかったけど、
ね、
なんかいい予感をさせながら見事に終わった、
うん、うん、はい、
素晴らしい、うん、
まあ明るい話題、他にはあと世界遺産が平泉と、なんだ、小笠原がなったなんていうのもありました。
はい、小笠原いい、ま、いい島です。ぜひぜひですね、皆さんも行ってみてください。僕は行ってませんけど
言うんだよ、だった
の。平泉もいい街です。
いや、平泉は本当良かったよ、
本当に素晴らしい街、うん、僕は通り過ぎただけなんですけど
あ、ちなみに私は何度か行ったことがあります。あ、はい、あの中尊寺金色堂、
綺麗でしたか。
まあそれなりに綺麗でしたよ。はい、
なんだ、
あのー、一応ちょっと入ったけどちゃん とあの撮ってないんで、
螺鈿の柱とか結構きらびやかで良かったかな。
おお、うちはあまり美術的センスがないからそういう機会しかできませんでした。まあ、あと、そう、今回はね、まあ、ちょっと東日本大震災は別以外の自然災害、先ほどタイの洪水も取り上げましたが、今年はね、他にもね、なんだ、あの、ニュージーランドの地震とか、トル、他に地震はトルコでもあったり、なんかスペインでもあったりしたり、あと、日本国内で言うと台風で、あの、特に紀伊半島の被害とか、それから、あの、そもそも新燃岳とか阿蘇山が噴火していたっていうのもありましたよね。そもそも新燃岳の噴火なんてすっかり忘れられちゃってますよ。
まあ、新燃岳結構噴火してるんですよ、はい、桜島についで、
はい、鹿児島出身だからね、西さん。
僕は新燃岳は、
ヒロさん、
近くまでは行ったんですけど、行っちゃいけない とこなんですね、その時から。それで、やっぱり噴火するときは噴火するんで、うん、ただまさかそう、なんか新燃岳の噴火とかは地震に関係あるんじゃないかとかっていう話もありますので、世界的な地殻変動なのかなと。ということは2012年って話になってきたんですが、まあいいや、それは。うん、
そうなんですよね。そう、だからなんだかんだで今年は世界規模でも本当自然災害が多かったような1年がでしたなと思いました。あの年明けには大雪でなんか結構車が止まったとかそんなのもありましたし、はい、で、わ、お待たせしましたって。
なんでお待たせがでいいだろう、それ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。
それでは、2011年最大規模の出来事であります、東日本大震災についてお送りいたします。もう今回のね、マンスリーピックアップ年間総集編はね、大部分がこれの話題にもう尽きないんじゃないかと、正直思いますよ、本当、うん、まあ、2011年3月11日2時46分。
よく覚えてます。皆さんも知ってる。多分。うん。
あの、緊急特番の時に、あの、ヒロさんの紹介部分がその時間から始まったから。
そうだったんですね。
はい。
まあ、正確に言うと2時46分15秒ですね。はい、確か。
細かい。
うん。まあ、あれで、あの大きな揺れによって、かなりの東北地方から北関東の太平洋を中心とした大きな被害が出て、まあ、それのほかに、これに招いたあの福島第一原子力発電所の事故っていうので、もうそればっかりが一番目立つ2011年だったかなって、本当思いましたよ。ですね、とりあえず地震当日の状況につきましては、皆さんすでにあの3月の特番とあのグミさんはあの年末そのあのミンさんと出演した時にあの話しましたので、はい、今回は主にそれから系の 震災から9ヶ月経ってどんなことになったかっていうのを中心にちょっと話せればなって思います。
はい、9ヶ月が9ヶ月感じないんですよね。今もなんか僕時々心の中は3月11日と行き来してる感じがするんですよね。っていうのはやっぱりなんかあの地震の時に僕は一体何してたんだって、何ができてたのかひたすら自問自答すると、テレビで見ると NHK が、空撮で津波をやってるんですよね、淡々と、
はい、
それですげえすげえって言ってる一方で実際、数ヶ月後にそこのところをちょっとドライブの時に見た、たまたま見てしまったんですけども、その時、あれを見た途端になんか空虚感っていうか、なんか悔しいっていうか、なんかそういうのを感じずにいられなかった。
なるほど。
まあ、一方でなんか、仙台の、ところに行ったんですけど、そしたら、5月あたりにですね、演奏してたんですよ。なんか商店街の上、商店街のアーケードの上の方にパイプオルガンかなんかがあって、その時に、演奏してたのは生き物係のありがとうっていう曲、ゲゲゲの女房のテーマですよね。それをパイプオルガンで流してた時に泣いてる人とかもいて、
それはその地元の人っぽい人ですか？
地元ですね。
あ、はい、
いやなんか音楽の力とかっていうのはよく番組とかで盛んに、宣伝で言ってますけども、実際そういう力っていうのはあるんじゃないかって、
はい、
思いますし、はい、あとさらに数ヶ月後に実際に現場にちょっと足踏み入れてみたんですけど、そしたら変わってないんですよね。瓦礫が撤去されました、復旧されました、全然変わってない。本当も、散乱してるし、道は行けるかもしれないけど、でも、実際のところ津波っていうか地震のせいで地盤下がってるんですよ、1メートルぐらい。それで、本当海と、陸地がすごい近いみたいな、50センチか60センチぐらいしかないみたいなような状態で、またそんなところで地震が起きたら大変なことになるなっていうふうにも思いますし、そもそも風の音しか、聞こえなくて、本当ですね、これを東京の人たちっていうのは、多分知らない、テレビの中の出来事であると。でも知るべきだっていうふうに思いますし、復興ってそこのところをちゃんと分かることから始まることなんじゃないかなっていうふうに、
なるほど、
実際ボランティアをやられてる方も多分おそらく、多くの方いらっしゃると思います。その方々は本当何かできるんじゃないかってひたすら、考えながら、やられてるんだと思います実際、
はい、
それで、やったこと成果って意外となんか評価されて、東京の人から見たら、あ、勝手にやってんだろうとかって思ってる方々もいらっしゃるんじゃないかと思いまして、そことのなんかギャップっていうかっていうのも、思いますし、現実っていうところが映像の中で語られている以上に実際のところは、現実の生活の中であの地震を受けられた方っていうのは方々は、本当ですね、その方々と東京の距離っていうのを感じるんですよね。逆にその方々を見たり通り過ぎたりすると、あ、この地震を乗り越えてきた人たちなんだっていうふうに、なんか強い意志っていうかそういう思いっていうのを非常に受けて、僕はなんか受けてないとっていうところのなんか差っていうのを感じたっていうところもあります。
被災地ね、なんか私なんかやっぱりあんまり本当まだあれから9ヶ月経っても全然被災地の方には全然行く機会がないから、
いやなんか行くべきじゃないか、行かないか、それかですね、単純に興味がないか、それか行きたいんだけど行けないか、いろいろあるとは思うんですけれども、うん、ただなんかできることっていうのが少しでもあるんだったら今でもやることはいっぱいあるんじゃないかと思う。
それは現地での話ですか？
現地でなくてもそうで、こっちでもですね、うん、はい、例えば遠くのお土産とかを買うとか、はいはい、本当に食事に行くツアーとかやってみるだけでもいいんですよ、うん、
現地の飯を食うだけでそれで十分 OK なんだ。
それだけでも、いいと思いますよ。
経済効果あるからね、
はいはい、
うん、 まあ、一応ボランティアっていうと瓦礫の復旧とかなんか整理とか お世話とかっていう風に言って大変だろうなっていう風に思うかもしれないですけども、
はい、
それだけじゃないとできることはいっぱいあると思いますよ僕は。
まあ、なるほど、まあうち、まあ、実言うとうちの、まあ、母方 の、 あのじいさんとばあさんはあの、まあ、被災地でもあるあの南相馬の隣の丸森っていう町に住んでるんだけど、まあ、うちのじいさんとばあさんは、まあ、なんとは元気でやってる、はい、っていうのは、まあ、丸森、まあ、山間部にあるから津波は来なかった。まあ俺はまあそれを聞いてまあ今安心してんだけど、ただ今年俺を神経を逆立て逆立てするような出来事あった、
うん、
まあ他愛もない話なんだけど、
はい、
サッカーの ACL っていう大会があって、まあ、アジアチャンピオンズリーグ、
はいはい、
そこでチョンボクっていう韓国のクラブチームのサポーターの、はい、ふざけた垂れ幕を書き上がった。
あのなんだっけ、大震地震をお祝いします
とか、そうだよ、
それのためでしたっけ、
はい、東日本大震災を お祝いしますっていうふうに日本語でわざわざ書き上がった、
うん、
俺はそれを見て激高した、はい、というのはあのこういうと感情論だろうってバカどもが揶揄するけど、
はい、
俺は決して感情論だけでなく正義って言った観点で俺はあの怒りを覚えてるのよ。というのは仮にうちのじいさんとばあさんが死ねば、そう垂れ幕の意味っていうのは俺にとってはな、じいさんばあさん死んでよかったな、お祝いしますって言われてるようなもんなんだよ。
まあね、
あのサポーターだけはあのなんとしてはとっ捕まえてぶち越してやろうかと俺は思って一瞬。
一応なんか後にそこの一応クラブ側は謝罪をしたようですが、多分そのあの本の党の被災地の人がそれを見ればそんなことしたって許せんって思う人はいるんじゃないかな、
だけではって思う。
ただし、まあ、ちょっと付け加えておくけど、俺は別に韓国人差別言ってるわけじゃない。あくまでこれは正義か否かっていうかことで怒りを覚えてるだけだから、興奮して申し訳ない。
いやでもなんかそうなんか悲劇をね、本当そういう悲劇じゃない、悲劇っていうかそういったなんか人の、悲しみとか、
うん、
怒りとかそういったところをなんか逆立てするっていうようなものっていうのは絶対、許せませんよね。それは
そうですね、
はい、
許せないですよね、うんうん。私もあの親戚が福島のいわきと茨城県にいる多くいるので少し被害に遭ったようなんですね。で夏前ですかね、あの家族で一旦ですよ、福島と茨城。そしたらもう福島の人が、うん、わざわざ来てくれてありがとうって、うちなんかに来てくれてありがとうって、いちごとかもなんか果物もらったんですけど、もらってくれるのっていうふうに聞かれた時はもう心が痛くなりましたよね。なんかそんなこと、うん、
まああの辺はちょっと一応口が悪いけど、あの辺はある意味放射性物質の、うん、放射性の風評被害をもろに受けてる地域ですからね、
うん、それも心に染み入るというか、もう忘れられない出来事でしたね、
はい、
いや僕もね、いわきは2回ちょっと行ってるんですね、
はい、
またいわき北茨城どこだ、高浜高尾高
萩ですか、
萩
あ、はい、入れております、
あと日立か、
はい、
うん、なんでこんなことになっちゃったんだろうとかっていう風なところとは全然被害あんまり受けてる感じがしないんですけど、沿岸は元に受けたんだと思うんですけど津波で、
はい、
やっぱりね、あの福島第一原子力発電所の事故っていうところの影響っていうのがやっぱり大きいな、はい、はい、ジョバハワイアンセンターというまた
現在のハワイアン
ですね、スポリゾートハワイアンズですね、はい、あのやなんか一旦復閉館休館した後に復活 、はい、しましたけれども、
なんとか、はいはい、
そこの、ところで全国回ったんですよね、
はい、キャラバンありましたね、はい、
フラガールの皆さんが、はい、そこもすごい感動しましたし、うん、もうなんか厳しい中でそれでもなんか頑張るっていう、
うん、
それでも頑張るじゃない、頑張ることが一つの、義務だっていうふうに、ん、思って多分活動されてきたんだと思うんですよ。
なるほど。
そこについて、ちょっと僕は直接触れたわけじゃなくて映像とかで、拝見したんですけども、
はい、
なんか逆に、 頑張らなきゃって僕うちだもっていうふうに思いました。うちも僕も。
なるほど、わかりました。うちはね、本当東北地方の親戚って言ったら、まあせいぜい一人、仙台の一人ぐらいしか思い当たらないんで、まああまり現実なことは喋れないんですけれども、ただね、まあ今ね、ちょっと裏である事情から陸前高田のことに関してのちょっと報告会みたいのを見に行ったんですよ。東日本大震災絡みで、でそれでなんか広報支援のとして何ができるかっていうのをちょっとワークショップで、あ、私は情報提供側、要はこういうふうにインターネットラジオやってたり、個人のウェブサイト持ってる関係で、それのワークのグループに入って、でいろいろと何ができるのか、一応外からできるのかっていう感じで、まあまず第一ステップとして、まずそれ集まったメンバーでグループを立ち上げて、そこから何かを始めていこう的な感じに、まあその時のワークショップでは結論に至ったんですけれども、もしかしたらなんかそういう形で陸前高田に行くことになる可能性があるような気もしなくはないんですよ。多分そこ、こっちにいとどまる可能性もあるかもしれませんけれども、
ていうかはっきり言って今震災のことも忘れされるっていうのは絶対ない、はい、ありえない、
う
ん、できない、
そうですね、
それ、今でさえまだ変わってないんです、全く、
はい、
変わってないっていうことをちょっとまず、もしも聞いていただいている方いらっしゃいましたら、お伝えしたい、変わってないんです、
はい
はい、むしろこれから、復興だっていうところの厳しさっていうのは、まあ、予算とかの問題もあると思うんで、どんどん大きな問題になってくると思うんですよね、
はい、
その中でどのように、関わっていくのかっていうところはおそらく突きつけられます、いずれにしてもなんだかんだ、
はい、
でもね、そこについてなんか一人一人が関心意識を持つっていうことはまず一番第一ステップとしての、義務なんじゃないかなって僕は思いますね。
分かりました。さていかがでしたでしょうか、今回の2011年度の年間総集編。まあとにかく今年は本当にね、東日本大震災はもう何が起きて、どんなことを取り上げても外せない話題だったので、それぐらいインパクトの大きかった一年だったというのが、本当に2011年の印象かなって思いましたよ。
はい、
まあ、正直言って、いきなりなんか、あれは何だったのかっていうような変ななんか筋書きの総括は絶対まだ始めないでほしいなって。できることっていうところを今ある情報を駆使して、今もあるんですよ。義援金じゃないんですよ。義援金もそうかもしれないけど、何かあるんじゃないかと思うんですね。それが単純、ブームを作るとか観光とかでもいいと思いますし、うん、何にかしらの形で、日本なんですか、同じ、
はい、
同じ被害を受けてるにしてもしてなくても同じ日本なんですから、何かそこで、もしも映像を見て心を動かされたとしたら、まず考える、そして行動するっていうことをちょっと実践していただけると、どんどん良くなっていくと、日本がどんどん良くなっていくと、全体が良くなっていくと思います。
そうですね、まあ日野さん言ったように、まあ自分たちなりの、まあ、協力の仕方で、まあ、支援することはまあ大切だと思います、うん、まあ俺は、まあ、まあやれることって言ったら、まあやっぱ寄付をするぐらいのことしか多分できないと思うけど、まあまあこれはまあ誓ってもいいのかな、
はい、
まあ俺は今時代小説家を目指して、今新人賞に応募する作品書いてんだけど、まあ仮にそうデビューしたら、まあ東北の方を元気づけるっていうわけでもないけど、まあこう言っちゃ変だけど、まあ北畠顕家っていう東北地方の、
はい、
で活躍した人物を書いて、少しでも、はい、なんつうか東北地方の人間に勇気と誇りを与えられればなっていうふうに思ってます。
はい、
はい、そうですね、自分ができることって微力ですけど、微力が詰まっていけば絶対いいことがあるかなっていうふうに思うので、私はやっぱり親戚もいることですね、で極力東北に足を運んで、
はいはい、
そこで、まあ、経済を潤せれば、少しでも潤せればと思いますね。
わかりました、
はい、今からちょうど400年前なんですね、慶長地震って言って大きな津波が同じく押し寄せたんですね。それが大体、10月だったと思うんですけれども、1611年から確か。
なるほど、
その時の、 その時は伊達政宗が、全力で再建に向けて、動いたと。そしてその2年後に、サンファン・バウティスタ号という船を作ってですね、
はい、
そして何をしたかというとスペインに行って交易を求めようとしたんですよ、
ハセトラ・ツネダがね。
そうですね、はい、月の裏から出たのが1613年、なんで間もなくそれから400周年になるんで、
はい、
復元船は今も、マストは折れてしまいましたが、
はい、
います。津波で流されていません。
な
んとしてでも、僕はできればですね、そこの部分っていうのをある程度伊達政宗の頃のところを参考にしたですね、再建の仕方っていうのもありなんじゃないかと思います。
話脱線するけど、はい、まあ、伊達政宗でいいんじゃないの、再来年代が。
いやいや、もうやってますから。
綾瀬はるかのなんだっけ、八重の桜じゃなくて
やってますから。
はい、まあ、そんな感じでお送りしてまいりました2011年のマンスリーピックアップですが、まあ、またね、本当2012年はどんな1年になるか分かりませんけれども、こうやっていつものようにゆっくり、いろんな時事の話題についていろいろと適当に喋っていければなと思いました。お相手は便所、
はい、ヒロンです。
Kディレクターです。
そして
グミです。
以上、今回は4名でお送りしました。皆さん、それでは良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。